ヘブライ人への手紙9章11節から14節。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜならもし親木と お牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。宣教、悔い改めによるリバイバルと題しまして、聖森牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝私たち一人一人があなたに名を呼ばれ、兄弟姉妹と共にあなたの神殿に集い、この朝あなたに礼拝を捧げるこの特権に預かることができましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ豊かにこのところに臨んでください。連日テロの大きな事件が世界中で勃発しております。この時に主よ、私たちにあなたのお言葉を与えてください。この時代に主よ、私たちがどのようにしていき、また私たち自身がどのように変わらなければならないのかを、主よどうぞ今朝も今日集った一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。唯一の救い主であるイエス様、あなたを礼拝するために、今朝私たちは集められました。聖霊様、どうぞ私たちが自分を置き、霊と誠を尽くしてこの朝あなたに礼拝を捧げることができますように、まず集められた私たちを清め整えてください。御言葉を通して御霊を持って注がれるあなたの尊い御血に預かりながら、今朝もどうか私たちが根っこから新しく作り変えられて、与えられたそれぞれの場所に世の戦いに出ていくことができますように導いてください。今日このところに集められた者の中には、やめる者、また問題のただ中にいる者がございます。主よどうぞ憐れんでください。助けてください。あなたの解決を求めますから、主よどうぞあなたご自身が望んでくださいますようにお願いいたします。またどうか救いの時としてください。あなたの大いなる皆が崇められますように、今日の礼拝を感謝いたします。どうぞ弱いしもべが語りますので、聖霊様どうぞこのところに豊かに働いてくださり、奇跡を起こしてくださいますようにお願いいたします。集められたことを感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。昨日はバングラディッシュの方でですね、大きなイスラム国によるこのテロの事件が起こりました。その中には多くの犠牲者があり、また日本人の方々が亡くなったというですね、今日新聞に大きなトップ記事で載っておりました。また少し前にはトルコにおいてもそのようなことが起こっております。このような重たい週末の現実の中で、今朝私たちがこのように主を礼拝するために集まることが許されたことは、決して当たり前のことではないことを私たちは今朝覚えたいと思います。決して私たちの日本にあっても人事ではありません。いつどのようなことが起こるかわからない。決してテロだけの問題ではない。いろんな世界的に政治不安の中、また自然災害が多く起こっている、そういう中、もうまさに終末と言われるイエス様がですね、語られた通りのその時代を生きております。しかし私たちはこの暗闇の支配ですね、この人間の背後に立って働くサタンの力が猛威を振るっているこの時代にあって、詩編でダビデが祈ったように、 主よ、あなたの道を教えてください。皆を恐れ敬うことができますようにと、私たちもこの朝主の御前に頭を垂れ、謙遜に主の御言葉を聞くものでありたいと願います。このようなテロの事件が起こるたびにですね、これを宗教間の争いとして見る方々も多くおります。よくですね、私も昔友人に聞かれました。じゃあ神様を信じているなら、神様がいるなら、なんで戦争が起こるのですね。その時においては非常に、ああ、なんて答えればいいのかなと迷いました。そしてまたこのようにですね、イスラムの問題やさまざまな宗教関係の問題が起こる時に、あ、人々はだから宗教がいけないんだですね、宗教なんかあるからこういうことが起こってくるんだという人はたくさんいると思います。また唯一神ですね、唯一の神を信じているこういう信仰が危険なんだ、でこういう声も聞こえてきます。宗教として位置づけられるならば、キリスト教も唯一神の一つです。すなわち神様、天の父はイエス・キリストの父なる神様以外どこにもおられない。私たちを救うことのできるお方は主イエス・キリスト以外にはおられません。私たちは今朝も心からそれを信じ、それゆえ礼拝に集まってきました。しかしこの神様への信仰が人々が言うように戦争を生み出すのでしょうか。剣を持たせるのでしょうか。疑いもなく人を殺していくのでしょうか。それとも信仰と言いながら、神様の名を借りながら、私たちの人間の罪がそのようにさせていくのでしょうか。アダムとエバの罪以来、現在と呼ばれます。それは神様の位置に自分を置き換えてしまう。蛇ならぬこのサタンの誘惑は、あなたは神のようになれるというものでした。それは私たちの内側にある神様に対する敵対する思い、神様以上になりたい、いつでも自分が中心でいたい、自分が主導権を握っていたい、そういう私たちの内側にあるもの、神様の御心の実現ではなくて、自分自己実現のために人さえも用いていく、人さえも動かそうとしていく、いや時に御言葉でさえ、聖書には記されています、終わりの時代は自分勝手に聞こうとするものが出てくる、そのように聖書が記しています。この現在という時にですね、三浦綾子さんという大変有名なクリスチャンの作家がおりますけれども、その方がですね、現在をこのようなお話をしてくださいました。それはですね、もう何十年も前のことですけれども、ある子供がですね、もう小学生にも至らない幼い子供が一緒にお友達と池に遊びに行った。そしてその時に友達が池で溺れてしまった。そして子供、そのお友達は一緒に行ったことは、子はですね、急いで驚いてその子供を助けたわけですね。そしたらその時に大人であれ、また警察の人であれ、周りの人たちが大いにその子を、褒めたわけですね。あ、すごい、素晴らしいことやった。人の命を助けてね、小さい幼子なのによくやったね。そういうふうに多くの称賛をその子が浴びるようになった。そうすると、しばらく経って、やがてその称賛は消えていきました。もう時期が経ってですね、そのように言われなくなっていった。そしたら、今度、その子供が、何をしたか、お友達を連れて行って無理やり川に溺れさせた、そういう事件があった。すなわち自分が言われていたのに、称賛されていたのに、その時間がもうなくな、そのですね、時期が終わってしまって、自分が何か一番でないような、自分は一番すごいのに誰も褒めてくれなくなった。そしたらその時自分の友達を連れて行って同じことをして、そしてその子が亡くなってしまった、そういう事件があったそうです。三浦綾子さんはこれを通して、決してその子だけじゃない、私たちの人間の内側にある、それこそ幼い小学校にもなるその前の時から、そういう罪の性質というもの、自分が一番でありたい、そのために自分が褒められるためなら友達さえそのようにしてしまう、そういう思いが まさに私たちの現在であるということを三浦綾子さんがその聖書の中で書き記しています。私たちはこの終わりの時代の中にあって、今日集められたものとして主が何を私たちに語っているんでしょうか。今日の御言葉のタイトルは悔い改めによるリバイバルです。今日はですね、ゼカリア書の御言葉を共に購読いたしました。ゼカリア書のですね、今日購読したところは1482ページになりますけれども、このゼカリアというですね、この預言者はハガイと同じ時期にこの預言者として立てられました。それはどういう時期であったかというと、イスラエルの民が裁きゆえにバビロン捕囚に捕らえられていった後、3度にわたって帰還してきます。第1回目の帰還の時にゼカリア、そしてハガイというこの預言者が立てられて、共にイスラエルに、エルサレムにですね、帰ってきました。その時にゼカリアが語ったことは回復と悔い改めでした。ゼカリア書の一章のところを開いてみると、1480ページ、ゼカリア書一章の3節のところに、あなたは彼らに言いなさい、万軍の主はこう言われる、私たちに立ち返れと万軍の主は言われる、そうすれば私もあなたたちのもとに立ち返ると万軍の主は言われる。この時どういうことが起こっていたか。エルサレムが崩壊されて、そして民は帰還したけれども、目的は神殿再建でありました。民は心が動かされて、エルサレムの神殿、崩れてしまったその神殿を再建するために帰ってきたんだけれども、しかしそのところでいろいろな攻撃があって中断してしまった。で、その時に民はなんでそこにいるのか、目的を見失っている。そしてその帰ってきた時に、まずゼカリアを通してハガイを通して語られたことは、あなたがなすべきことをまず考えなさいというものでした。そして神殿再建に取り掛かりなさい。で、これは神殿再建ということを私たちはリバイバルと言いますけれども、じゃあリバイバルは何をもってリバイバルというのか。たくさんの人たちが救われてくるのがリバイバルというのか。この神殿再建に意味されていることは、私たち一人一人が、すなわち帰還したイスラエルの民が、神様との関係の回復が起こっていくことでした。神殿再建とはそのことを言います。ただ建物が立派に整えられればいいわけじゃないですね。そうではなくして、私たちのうちがしっかり神様と関係が回復してくる。そのことにおいて、ゼカリアがまずその民に対して、私に立ち返りなさい。万軍の主は言われる、主に立ち返りなさい。そしてその時、誠の回復がエルサレムに、また神の民に起こされていくということが語られています。17節のところに、再び呼びかけて言え、万軍の主はこう言われる、私の町々は再び恵みであふれ、主はシオンを再び慰め、エルサレムを再び選ばれる。そして2章の2節においては、その時私自身が町を囲む火の城壁となると神様は語っておられます。誠の回復は、私たち自身が神様との関係を回復すること、そしてそれが悔い改めによるリバイバルです。どうやったら私たちが神様との関係を回復することができるのか。それは私たちが主に立ち返ること。悔い改めは方向転換というふうにですね、ギリシャ語の意味において記されています。すなわち私たちが、それこそ自分中心であった方向から、人人間中心、お金中心、生活中心、そういうものであった私たちがしっかり神様に方向が向くということ。そしてその時に私たちの神様の関係がまず回復されていく。その時において私たちのうちに本当の平安が望んでくる。私たちはこういうテロの事件が起こるとですね、 本当にその剣を持った力において、目に見えるところで私たちは批判をしそうになります。決してこれはテロの問題ではなくして、いろいろ私たちの生活に起こってくる人間関係のトラブル、家族関係の問題、そうすると私たちは目に見える人をすぐに批判しそうになる、裁きそうになる。あの人がいるからこうなってしまったんだ。あの人がいるからそれこそ自分は罪を犯してしまったんだぐらいですね。そのように私たちは思ってしまう。しかしパウロはこの暗闇の時代において私たちの戦う相手は決して血肉ではない、暗闇の支配者、悪の諸霊だ、そのように語っています。すなわちサタンの力ですね。暗闇に働く、またこの終わりの時代に働き、私たち一人一人を誘惑していく、罪に陥れていく、そういう攻撃は決して人間そのもの、その人からと私たちは思うのではなくして、その背後に立って動いている者たち、そのサタンの力を見なければならないということをパウロが語っています。されど私たちは今日この悔い改めのリバイバルといったときに、先ほども語りました私たちのこの現在の問題です。子供が幼子であれ、自分を一番にするがゆえにそのような間違った行動さえ起こしていく、それは決してその子供だけではない、またそれこそ剣を持って立ち上がる人たちでも、それを生み出していくものは決してその人たちだけではない、私たちのうちにもあるということを今朝覚えたいと思います。すなわち私たち自身のうちにあって平和を生み出すことができない。イエス様は確かに三条の説教で平和を生み出すもの、実現するものは幸いだと語られました。その人たちは神の子と言われる。まさにこの荒れ狂う終わりの時代にあっても平和を実現することができる。しかしそれをなすのは神の子たちである。神の子たちとはイエス・キリストを信じ、そしてイエス様に許された者たち、尊い十字架と復活によって罪が許されて罪と死に勝利した者たち、これが神の子です。そしてその者たちは平和を実現することができる。私たちはどうでしょうか。私たちの教会において、皆さんが置かれている職場において、家庭において平和を生み出しているでしょうか。私たちの心の中に未だ憎しみが残っていないでしょうか。許せない心、自分ではなく人を批判していく、そして自分を高めていく、信仰という名を借りながらも人を裁いてしまう、そういう私たちの内側に罪をある以上、私たちがどんなに外側において平和平和と言っても、どんなに目に見える形で平和活動をしたとしても、私たちの内側が未だ罪の中にあるならば、決して平和を実現することはできません。イエス様はマタイ伝のところでこのように語られました。マタイによる福音書の15章のところで、お開きになる方は新約聖書29ページのところにあります。イエス様はこの15章の10節のところで、それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。また18節、しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚すのである。この時においてですね、宗教家たち、律法学者たちにおいては立派な行いをしていたかもしれない。それにおいて自分は義であることを証明しようとしていたかもしれない。しかし本来私たちの良き行いは、ほっとり内側が平安であること、内側は誠に清められていくこと、そして私たちがどんなに見かけにおいて良き行いをしたとしても、 結局私たちの口から出てくること、心から出てくること、それが人を傷つけ、さらにはテロのように剣さえ持っても人を殺しても何の疑いもなく、そのように思ってしまうほど私たちを犯していく力となっているのであります。今日私たちはそれゆえに、私たちのうちに本当の平安を生み出すために、日々の生活の中で皆さんに信仰の確信はありますか？主が誠に今日広子姉妹のお祈りにありました、祈ることを通して本当に主が生きておられることを知ることができた。皆さんはそのようにいつも主が生きておられる、主は誠に全てを支配し統治してくださるお方、そして御言葉は本当に真実である、御言葉が語られたときに、あ、私自身も本当に御言葉によって変えられていくことができる、こういう信仰が皆さんにありますか？御言葉を聞いたときに本当に平安に満たされて、祈ったときに平安に満たされて、どのような揺れ動く時代の中にあっても一人平安の中で神を褒めたたえる、そのような信仰が今私たちにあるでしょうか？もし私たちのうちにそのような平安を生み出すことができていないとすれば、そこには大きく二つ原因があるとですね、私思います。それは一つは先ほども言いました、私たちの罪の問題です。イザヤ書の中に御言葉があります。イザヤ書59章の中にですね、イザヤはこのように語っています。主の手が短くて救えないのではない。主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠せ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。すなわちどういうことか、神様の御名があって、神様の御手が置かれて、神様の御声があるから私たちは平安で生きていることができるんです。主が共にいてくださるから。でもそれを私たちが本当に日々の中で感じることができない。いや、なんかそれよりもいつもイライラしてる、いつも誰かを何かですね、言いたい、誰かに何か言ってやりたいですね。もうこういうのはもう家族の生活の中で生きていてもあると思います。あ、何か言ってやりたい、でも大体言うと失敗しますね。もう言わずに黙っているのが一番、もう何度学んでもわからないですね、私自身であります。しかしそういう私たちの中に平安がない、教会に来ても何かざわついて帰る、御言葉を聞いても入ってこない、それは私たちは時に、あ、教会の問題だ、神様の問題だ、そういうふうに思ってしまうことがあります。それこそ私の友人が聞いたように、なんで神様がいるのに戦争が起こるの？しかし私たちは覚えていなければなりません。それは決して主の手が短いからでも、主に力がないからでも、主が平安を与えられないからでもないということです。それは私たちの罪が御顔を隠させているというこの現実です。なぜ家庭に平安がないのか、なぜ日々の生活の中で御言葉が入ってこないのか、それは私たちにあるこの根っこの部分に私たちが潜んでいるその罪の問題、そしてもう一つは過去の罪にとらわれているという問題です。自分はダメだ、自分はダメだですね、在籍感にいつも苛まれている、主は勝利されたとは聖書で書かれているけど、でもどっかでいつも自分を卑下している、あ、自分はどうせダメだよな、どうせまた罪を犯しちゃうよな、そして全く過去にいつまでもお寄付している、そういう私たちの現実が私たちに神の御顔を隠させてしまい、平安を奪ってしまうのです。そしてサタンはそこにこそつけ込んでくるということ、何とかして私たちにいろいろな問題を生じさせて、罪の現実を示させて、ああ私はダメだ、自分はダメだ、どうせ御言葉を聞いてもダメだ、こういう思いにさせていく、そして信仰から離れさせ、さらに罪を犯してしまうように私たちを仕向けていく。今日ゼカリア書に戻ってみましょう。3章のところで、1482ページのところで、 サタンの性質をはっきりここで表されて、はっきりここで書かれています。すなわち、三章の二節のところに、主の御使いは、あ、ごめんなさい、一節ですね。ごめんなさい。一節のところに、その右に立って、立つ大祭司ヨシュアとその右に立って、彼を訴えようとしているサタンを私に示された。このイスラエルの民の中に使わされた預言者として、その大祭司ヨシュア、これはですね、この時の民を一番トップに立って導いていく、そういうですね、大祭司です。その務めを持っているこのヨシュアに対して、サタンは訴えようとしている。いや、訴えている。神様の前に立たせて、サタンはヨシュアを訴えかけているんです。そして、その時に、このサタンの性質というものはですね、これヘブライ語で告発者という意味があるそうです。常にサタンの力というものを私たちに告発してくる。お前のあそこの罪がダメだ。お前はダメだ。お前はダメだ。ですね、そういう思いを私たちに持ってくる。それがサタンです。しかしその時に、二節のところで、主の御使いは、サタンに言った。サタンよ、主はお前を責められる。エルサレムを選ばれた主はお前を責められる。ここにあるのは火の中から取り出された燃え差しではないか。ヨシアは汚れた衣を着て、御使いの前に立っていた。御使いは自分に仕えている者たちに向かって言った。彼の汚れた衣を脱がせてやりなさい。また御使いはヨシュアに言った。私はお前の罪を取り去った。晴れ着を着せてもらいなさい。この今ここに今読みました。書き記されていることがまさに悔い改めによって起こってくる。新しく生まれてくる。このヨシュアの姿です。すなわち汚れた衣が取り去られて、全く清められて晴れ着を着せてもらう。そして神の使いとして神のしもべとしてその使命を全うしていく。それはなぜに起こるのでしょうか。サタンはここでこのヨシュアを訴えているわけです。そしてご存知のように先ほど説明しましたようにバビロン捕囚は民の罪ゆえに起こったことでした。それゆえにある意味ではこのサタンの訴えは正しかったかもしれないですね。立法に基づけば、このですね、イスラエルの民は神から離れて、そして罪を犯した。時にサタンというもの、暗闇の力というものは、私たちのですね、起こってもいないことに思いを馳せさせるかもしれないけれども、しかしまた同時に厄介なのは、私たちのある罪に攻撃してくるということです。なければいいけれども、でもはっきりとここで書かれていますように、やはりヨシアは汚れた衣を着ていたんです。綺麗な衣を着て立ってんならいいけれども、私たちは常に主の前に罪を犯すものであり、汚れた衣をまとってしまう。それゆえに、サタンが攻撃したとき、またですね、人から訴えられたとき、あなたのあなたのこの罪が悪い。そういう時に私たちはですね、それが違うならいいけれども、やっぱりそうだから、私たちはそれに立ち打つすることができない。でも、私たちが悔い改めと今日このところで書かれているですね、ことを読むとき、私たちはそれゆえに、主の御使いに、この汚れた衣を脱がせていただかなければならないのです。ヨシアは大祭司であれど、その罪ゆえに、汚れた衣を着ていました。神の選ばれた民が、何か清められているから、ですね、性別もすでにされているから選ばれたのではありません。そうではない。いや、むしろ、神は誠に弱い者たちを選ばれた。そして、その中にあって、罪によって、汚れた衣を着てしまう。この汚れたという意味はですね、ちょっとやそっと洋服に汚れがあるという意味じゃないそうです。もうですね、糞土にまみれているような状態だということです。しかしそれが私たちの罪の性質であります。私たち自身においては、この汚れた衣を着て、そして主の御前に泣き伏すしかない。そしてサタンに訴えられても、どう言っていいかわからない。自分の罪を見返せば何も言い返すことができない。そういう存在です。しかし主は この民を愛し、憐れまれるがゆえに、この時、彼の汚れた衣を脱がせてやりなさい。そして、晴れ着を着せてくださるのであります。これが悔い改めです。私たち自身が主の御前に、汚れた衣を着ていること、そしてそれにおいて、主に脱がせていただいて、新たな晴れ着を着せてもらう。言い換えるならば、イエス・キリストの尊い十字架の流されるその血によって、私たち自身が許されて、清められて、晴れ着を着せてもらうということです。まことに神の子とされていくとは、そういうことです。何か立派な行いをしたからではない、そうではない、私たち自身においては、汚れている、罪に本当にすぐに引きずり込まれている、そういう姉妹、そういう存在。でも、汚れたこの衣を主は脱がせてくださるのです。もうその中に置き伏している必要はないのです。私たちは悔い改め主に立ち返るという恵みが聖書で語られているんです。どんなに罪を犯したとしても、一瞬一瞬、本当に悪の思いが私たちのうちによぎったとしても、主は悔い改めという恵みをいつも私たちの目の前に置いてくださっているんです。いつも私たちの汚れた衣を清めることがおできになるんです。これが書かれているのは聖書だけです。許しにおいてイエス・キリストがそのために十字架を置いて引き受けてくださって、尊い御子のその血を流してくださり、そして私たちを神の子としてくださる。これがキリスト教です。そして私たちは神様の前ではそのような姿であり、そして皆さん分かるようにですね、赤ちゃんは自分で汚した衣を自分で着替えることできませんよね。自分で勝手に汚したとしても自分で脱ぐことができない。自分でいい洋服着ることができません。私たちも神様の前においては同じです。赤ん坊です。それゆえに汚れてしまった服は脱がしていただかなければならないんです。イエス様の尊い血潮によって清めていただかなければ生きることができないんです。自分のどんな努力、人間的な善行を行ったとしても、私たちはそれをもって清い衣を着ることはできないんです。それゆえに、私たちが誠にその姿で神の前に立ち、清い衣を着せてもらう。これこそが私たちが求めているリバイバルです。すなわち私たちの内側から新たなものに作り変えられていく。方向転換には二つのこと、悔い改めには二つのことがあると言われます。すなわち一つは神様に方向を向けるということ。そして二つ目は私たち自身の内側が完全に清められていくということ。まさに平和を実現するものと変えられていくということです。そのためには私たちがまず神様の御前に立ってそのままの姿でこの汚れた衣を罪のうちに置き伏してしまうその姿で主の御前に真実に悔い改めの祈りを持って私たちが立つとき主はそれを晴れ着に変えてくださいます。アーメン。晴れ着に変えていただきたいですか？晴れ着に着替えたいです。私も着替えたいです。ですね。本当に着替えさせていただきたいです。でもそれは私たちの力ではできません。私がどんなに頑張ったとしても、主が私の衣を脱がせてくださり、汚れた衣から本当に清められた清い衣を着せてくださる以外に、その道はありません。それは全ての人が同じです。イスラムの方たちも同じです。だから伝えなければなりません。だから野口宣教師が使わされているんです。このような問題が起こってくる中に、いかにインドネシア宣教が重要かを私たちは知らされるものであります。この許しの福音、どんなに頑張ってすることではない。頑張っても許しを得られない。頑張ったって天国に行けるわけじゃない。私たちは皆、汚れた衣を脱がせていただいて、晴れ着を着せてもらって、尊いイエス様の御子の血によってあがなわれて初めて天国に行くことができるんです。全人類皆同じです。それゆえに最後もう一箇所開きましょう。今日の聖書箇所で 読んでいただきましたヘブライ人への手紙、そのことがここに書かれています。新約聖書411ページ、411ページヘブライ人への手紙9章の11節からのところを今日読みました。このところに書かれていることは、今汚れた衣から清い衣へと変えてくださる。そしてそれは14節、永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ業から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。アーメン。ちょっと難しい言葉ですけれども、すなわちどういうことか。永遠の霊によって、聖霊によって、イエス様の血潮が私たち一人一人に注がれて、そして私たちの自分自身では良心、こんなものはですね、すぐに汚れてしまう。自分の良心と言いながら人をだって裁いていく、殺していくことさえしてしまう、そういう私たちの内側から生み出すことができない、この良心、死んだ技と書かれています。罪の中に置き伏していれば、私たちは死を報いてしまいます。死を招いてしまいます。そういう私たちの本来のこの姿が全く清められていく。聖霊によって、聖霊が豊かに注がれる中によって、イエス様の尊い血潮が私たちに注がれていくとき、まさに私たちが汚れた衣が脱がされて、晴れ着を着せてもらう。そしてそのとき、どのようなことが起こるか。生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。すなわち、そのように私たち自身が御霊によって清められて、本当に神の子として聖なるものとさせられていくとき、私たち自身はそのとき誠に生ける神を礼拝する誠の礼拝者となっていくことができるのです。これ別のですね、口語訳では使えるという言葉になっております。昨日、先週とですね、今週はこの新学校研修、新学校週間ということで、先週ですね、霊新学生に御言葉を取り継いでいただきましたけれども、私たち皆が主の御前に立てられている献身者です。何か特別新学校に行ったからではありません。しかしそれは、すべての者たちが、この聖霊によって注がれるキリストの血によって、私たちの内側、良心が清められて、そしてその時使えるものとさせられていく、喜んで主に使えるものとさせられていくということを私たちは覚えていたいと思います。献身者とは何か立派なですね、働きをすること、そうではない。まず第初めに、まず最初に私たちが誠の礼拝者となることです。誠の礼拝者でなければ主に仕えることはできません。本当に心から主に御前にひれ伏して、主を許してください、主を私に語ってください、それこそダビデのごとく、主を私に道を教えてください、その謙遜な心を持って私たちがいつも主の御前にぬかづいて、そのような誠の礼拝を捧げる、私たちが礼と誠を尽くした礼拝者となるとき、主はその者たちを用いてくださいます。そのような私たち一人一人も、主に選ばれた者として、献身者としての歩みをしていくものでありたいと思います。それゆえに私たちがその始めとして、この汚れた衣を脱がせていただき、清められた晴れ着を着せてもらう、これが信仰生活であることを覚えましょう。すなわち、日々、聖霊に満たされて、一瞬一瞬聖霊の恵みに預かるということは、イエス様の尊い血潮に一瞬一瞬預かりながら、私たちの内側が腹の底までですね、本当に清められていく、その御言葉の真実を本当にこの信仰生活成していくものでありたいと願います。それゆえに共に祈ってまいりましょう。この御言葉が、今日語られた御言葉が、まさに悔い改めに伴うリバイバルが、まず玉川教会から起こりますように、まず今日集った私から始めさせてください。あの人からではありません。もしかしたら私たちの心に、あ、今日のですね、あの人に聞かせたい、あの家族に聞かせたい、まずそこからです。まずその思いを主に取り除いていただきましょう。そしてあなたがと言われる神様が、今日集った私たちに、あなたがまず悔い改めの伴うリバイバルを成しなさい。そしてそれを主が成してくださるということ。あなた自身が汚れた衣から晴れ着を着せてもらいなさい。 それを本当に体験したもの、それを味わったものが、まさに福音宣教に生きることができます。この御言葉を何とかして伝えなければならない。そのような思いに私たちがその悔い改めから起こされていくことを覚えたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今朝も私たち一人一人の名を呼び、あなたの尊い聖霊の注ぎを通して、あなたの御父よに預かったことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今朝の御言葉が私たちの新しい一週間、いや私たちの信仰生活の歩みとなりますように、どうぞ私たちが外側の平和ではなく、誠に内側から生み出す平和を実現する神の子となることができますように、主よ、どうぞ私たちを憐れみ助けてください。どうか玉川教会から始めてください。どうか今日集った私から始めさせてください。この恵みに生き、どうか私たちの家族、この地域の方々、また世界中で苦しむ者たちを、本当にイエス様あなたへと招いていくことができますように、私たち一人一人をまず、あなたのものとして新しく生み出してくださいますように、誠の礼拝者として、献身の道を歩むことができますように、導いてください。その恵みの中で、インドネシア宣教に使わされる野口宣教師ご家族の上にも、日々あなたの聖霊十万の恵みによって尊い父親に預かりながら、イエスキリストここにしかないこの福音をインドネシアの地において、主をどうぞ大胆に先生ご家族が語り継いでいくことができますように、どうぞ励まし導いてください。そのためにさらに教会が祈り続けることができますように助けてください。今朝の礼拝を感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。Amen.